線の玉木直子です。情熱新潟、今回は株式会社太陽光機代表取締役社長渡辺昇さんです。株式会社太陽光機は航空機や自動車のエンジン部品の表面を高精度に削る縦型検削板と呼ばれる工作機械を開発しました。株式会社太陽光機代表取締役社長渡辺昇さんに坂部智弘アナウンサーがお話を伺いました。
社長は地元が長岡でいらっしゃるんですか？
ここから毎日車で通っているけど7、8分のところの農家の長男坊、はい、
それで大学で東京に出られて、それで地元に戻っていらっしゃった形なんですよね。
そうですね、ね、やっぱり長男坊としてはね帰るしかないんで、で長岡の会社に頭下げて入れさせてもらったと、それがスタートですね、社会人の。
その時はどんな会社に入られたんですか？
やっぱり、ね、ポーター機械メーカーの大手の工場が長岡ありますので、そこで検索板の、まあ、従来の検索板をある程度設計だとかなんかやらせていただいたと。それから何年かサラリーマンやって、まず自分の能力っていうのは機械を設計するしか能力なかったわけ、で最初は機械を設計して図面1枚いくらでそれをお客さんに納めてお金もらう、それが太陽光機の、まあ、僕の独立後の最初のスタートですね。そんな中で作ってたら、まあ、ユーザーさん巡り合って大きなパーツを横型の機械につけて苦労してる。で聞いてると、苦労してることは重たいものを横につけて作業するね、その苦労なの。簡単じゃないの、縦に作ってポンとぐるぐる回したらいいんじゃないのって言ってたのが多分日本の縦型検索板の最初だと思います。でその時お客さんも連れてきた商社も3人でミーティングしてたわけで、キョトンとしてるんですよ。そんなの世の中になかったもんで、その時はその時終わったわけ。ところが1週間後にですね、機械作ってほしいって言ってると、3台まとめて注文もあって、その時ね200ミリぐらいの穴を削って、で契約は3ミクロンだった。1000分の3ミリ、皆さん髪の毛が100ミクロンですから、その100分の3で削ってみたらコンマ3ミクロンとか、それより十分でしたよ。それより、お客さんも信じられない、僕も信じられない、本当に出てるかどうかってね、その削ったワークを持ってね、工業技術センター測定機メーカーなんか持ち歩いて測ってくれて、全部測ってみたら出てる。その次にじゃあ1台供給して2台3台残ってるわけ。2台目以降、お客さんたまたま出たんだから、たまたま出たんだからね、そればっか言ってたわけ。そう、2号機も同じけど3号機も同じ、びっくりしましてね。
じゃあ社長ご自身もびっくりするような結果だったんですよね。
ただ作業性をこうやる、苦労するのこう置いて、やっぱ楽じゃないですかっていう、そこは縦の方は楽ですよって言うんだよ。そんな制度出ると思ってらっしゃる。そういう面では結果としてはとんでもない制度って。それでこの市場で大きいのが、まあ直眼しては 1.6 メーターぐらいのものから2、300もザーッとシリーズ化して市場を作ってきて、だから僕自身が新しい機械投入して市場を掘り起こして、まあ掘り起こしたって横型でやって苦労されてるのは全部縦型にしてきたと。
それはやっぱり社長がこうね、安定の中だけではなくて、挑戦をして挑戦をしてっていうのの連続の中にそういうのがあったってことです
ね。その過程の中で、ね、リーマンショックがぶつかりで倒産しそうになったりいろいろで、ね、まあ、ありましたけども、だけども現実的にはいろんな助けを借りながらここに着手して、まず理解してくれたのが同業者、僕らと同じ工作機械業界の会社、みんなね、お前これ倒産するからやめろって言うわけですよ。1ミクロン保証しますという型を作って回ったわけで、出るわけないからやめよう、ところが、あ、本当に出るんだって、それでその市場がプロの世界でまず評価された、工作機械メーカーね。そうすると、あ、プロが評価した機械なんか大丈夫なんだって、今度は一般の市場がこう広がってきた、それが今の太陽光機の発展の過程ですね。
従来の発想を超えて誕生した縦型検索板は、その高い加工精度で多くの人に認められました。縦型と横型では一体どんな違いがあるんでしょうか？
改めてになってしまうところもあるんですけども、うん、縦型検索版のメリット、うん、どんなところでしょう。
あのですね、先ほどお話した横型はこう回す不自然なところありますね、
うん、重力に逆らう時間があるというか、ね、
で縦型はこう置けば重力に素直に行って、それスムーズに回ります、うん、それによって構成とかができた、うん、それが1点。2つ目、工場の設備スペースが 2.5 分の1くらいなんですよ、横型から見ると。あ、
で場所も取らなくなるんですね。
場所を取らなくなる。で人間が歩くよりは 2.5 分の1だもんね。この2つだと思って、
まあ、誰もが思いつきそうで、社長からすると誰もが思いつかなかったところ、うん、そうそうそうということなんですよね。でここまで駆け抜けていらっしゃいます、うん、社長の力の種は何でしょうか。
あのね、みんな切れること言うか分かんないけども、僕から言わせれば、昔の仲間にね、あいつはもう消えたと言われたくないって、これは意地だね。それとこれだけ200人の社員、家族言えば5、600人がこの会社をベースに生活してるわけですよ。この子たちに対してもどうしても責任があると、僕の家族も含めてね。やっぱりそういったところが今は常に考えていることですね、うん、マンション買ったとか家を建て始めてるとか、若い子たちが結構頑張ってるわけですよ、うん、そういう面ではね、責任があるし、もっと頑張らなきゃなんないなと思いますよね。
ご家族と社員と、社員のご家族、
ね、そうだね。だからここで巡り合って僕のところについてきてくれた子、この子に対してね、将来を不幸に立ちたくないね。もう一つは、僕は今のうちにこの子たちに財産として製品を残してやりたい、うん、そしたらそれをアレンジしながら、大きさの声を聞きながら、それをベースにしてこうアレンジしていけば必ず食っていけるわけだ。
そういう中で、やっぱ地域の貢献っていうのはおのずとできていらっしゃるのが太陽光機さんだと思うんですよね、
うん、僕はこの地でちゃんとこの会社を、ね、ちゃんとしている会社にして、納税して、社員にちょっと給料払って、ボーナス払って、そういう面では僕はその社員をちゃんとした待遇できて、ね、そして取引先にもちゃんとしたことができて、それによってお金がそこを経由して市場に、こう地域に行くんじゃないかなっていうふうに考えてるんで、う
ん、社長が思います太陽光機の強みはどこにありますか。
まあ強みはですね、製品を市場に浸透させて、そこでまあ独自の道を、世界を作り始めたと、そういう面でこれは強いと思う、将来もね、うん、そういう面でうちはそこにニーズをお客さんの声を聞きながら改良して前に出てれば、絶対的なナンバーワンを維持できると思う、うん、それはうちの強みだと思います、
うん、毎年採用する社員の皆さん、うん、どんな思いで採用していらっしゃいます。
特に最近は英語力を重視してます、
まあ、海外にも拠点がありますからね。
拠点はこれから、ね、この会社が未来を描くとき必ず英語力、うん、会話力、やっぱりそれのある子は優先的にちょっと取ろうとしてます、うん、これからやっぱり海外でビジネスするにはやっぱり英語力が必要、それがこの会社にとって今能力的には不足してるんじゃないかな、うん、この会社はやっぱり将来国内だけじゃなくて、やっぱり世界に目を向けてやっていくしかないんで、うん、
今後の展望は何でしょう。
まあ正直言って今出来上がったこの会社のポテンシャル、これを伸ばしていけばもっと世界だとかそういった面で道は開けると思う。で社員も200人超えて、まず製造現場の建物自身はもう目いっぱいです。近所の空き地全部駐車場を借りてるんで、その手を僕の代に行って、ね、未来の姿を描く必要があるのかなっていうのが、いつ、まあ、企業の規模、そういった部分ね、それと英語力ある子たちとか、それね、やっぱり国面もなく海外飛び回る子たちをもうちょっと養成しなきゃならないなと、ね、うん、それが今うちの会社にとって2つじゃないかな。
では社長、若者に向けてメッセージをお願いします。
私はですね、やっぱり、まあ、親御さんに怒られるか分かんないけど、まず親元を離れて生活を一回ねして、そこでやっぱりいろいろ面での人のつながり、人の巡り合い、そういったものをうまく吸収して、そして田舎に帰ってきて、長岡の地域に帰ってきて、長岡に活躍してほしい。